はい。
はい、4日目です。和田さんよろしくお願いします。
はい、偏差値教育の罪ということで、5回続き4回目です。一芸に秀でた才能を育てる社会にしたいなっていうのが私、まあ今日の、今回の問題意識なんですけど、うん、日本ってまあ、出る杭を叩く社会で、出る杭を育てる社会にならなきゃいけないっていう話じゃないですか。で、戦後、文部省の、教育のシステム、これ平均レベルを上げてきましたよ、確かに、日本人の。もう本当に平均的な知的レベルは高い。だけど、偏差が生まれにくい。で、いつしかその平均レベルを持ってる人も、本当に息苦しくなっちゃった。で、一芸に秀でた。何か一つ、光るものがあれば、素敵なものがあれば、とても気持ちよく、それも社会もその価値を認めて、いける社会があったらいいな、そんな社会にしたいなとは思うんですけど、そのためにどうしたらいいかなって話をしていきたいんですが、はい、その前に、さっき途中で出た氷河期の話、
うん、
氷河期で苦しんじゃってるっていう、山口さんちょっと途中になっちゃいましたけど、
いや、だから氷河期世代の親御さんたちは、やっぱりそのもうちょっと偏差値の高い大学に行っていれば、自分がしたい、行きたい会社に入れたんじゃないかっていうのを
自分のように苦しまないと。
そうそういうふうに思ってる人がすごく多くて、だから中学入試とかもものすごい親の方が必死だったりとかして、で、今またその中学受験の親御さんたちはまたそこはもう、そこの次の世代なので、まあ逆にもっと伸び伸び子供が行ければいいなと思って中学受験させたいですみたいな、もうガラッと様変わりしましたけど、小学世代の親御さんはもう本当子供より親の方が必死でしたもんね。だからそれがまた子供をすごく締め付けるわけじゃないですか。本当はピアノをもっと続けたかったのに塾があるからやめなさいって言われたりとか、なんかそういうのもちょっとなんかこう子供が伸び伸び行くためにはまず親が寛大になったりとか、親がこう子供のやりたいこととか能力とかを冷静に見極める必要はあるかなとは思うんですけど、
難しいですよね前田さん。
そうなんですね。
だって今本当にいい大学に行ったからいい仕事に就けるわけではないじゃない。
そうなのよね。
そうなのよね。大きな有名な企業行ったからって幸せになるとは全然限らないしね。
そう。
僕らの時代さ、マスコミ入るのすごい難しくて、例えば新聞社とか。今はその新聞社そんなに入りたいかっていうと、そんな気分に。
大学生にとって。新聞は新聞とテレビはオワコンだから。
そうですね。
僕らの頃は、金融機関にね、バブルだったんで、行く人が多くて、理系の人も、銀行とか入ったり、
そうだよね。
してた時代なんだけども、でもその後バブルが弾けて、金融機関って、合併だとか、どんどん統合されていく歴史があって、だから、未来が読めないので、
わかんないよね。
どう転ぶかがわかんないんだよね、実は。
そう。だから、子供が自分を持ってないと、将来掴み取れないって、私は思うんだけれども、でも、親は、そうは言っても、やっぱり、ちょっとでもいい大学行ってる方がいいからって、未だに言ってるみたいなんだよね。それは私なんかすごく、親にとっても子供にとっても悲しいことにならないかって、すごく思う。
羽賀さんは、お子さんおられるんですか？
あ、そうですね。三人男の子がいて。
あ、三人おられる。すごい。
はい。
素晴らしい。
一番上はもうまさしくそんな、まあ、そんなに頭悪くなかったんですけど、まさしくクラークに、もう e スポーツやるぞっつって、全国大会出たりして、今もプロ目指してまだ頑張ってるんですけど。
大学生ですか？
今大学生ですね。
おー。
まあ、なんかあんまり、僕は思いっきり氷河期世代ですけど、47年、一番子供が多い世代。第二次ベビーブーム世代。全然子供には勉強しろってはあんま思ってなくて、自分の好きなことで、まあ、自分でね、生きていけるんならいいよっていう、まあ、生きていけるのかどうかちょっと不安はありますけど、それはね、いい大学行くのが多分ね、生きていけるんだろうなとは思いますけど、親としてはね。真ん中の子はちゃんと都立にお勉強自分でやって、都立行って、まあ、受験コースに乗ってて。 一番上は全然違くて、一番下も多分全然違うかな。まあ、それぞれ自分のね、やりたいことを見つけてやってくれればいいやっていう感じですけど。まあ、確かにいい大学行ってくれた方が安心ではありますよね。親としてはね。
いい大学って何ですか？
そうなの。
確かに。まあ、有名大学って言った言い方ですかね。
偏差値高いとこだよね。
ズバリ。
まあ、確かに。
つまんない話なんですけど、いい大学って僕も今の日本語よくあんなかったかもしれないですけど、まあ、有名だと知ってるじゃないですか。なんか、この間の駅伝で走ってたよねとか、なんかそのね、ドラフトに選手が入ったよねとか、なんかちょっと会話になるぐらいのメリットはあると思うんですよね。なんかね、あ、同じ学校じゃんとかね。
あの、日本人が昔あったけど、身分制っていうのはなくなりましたけども、あの、大学、要するに東大に入りました、京大に入りました、早稲田に。それが、あの、身分制に変わるものにはなってる。あの、出た、18歳に入ったやつをずっと言い続けるって多分、俺はこの身分にいるんだ。
なるほど。
三味の上座だとかね、なんかそんなこと未だに言う、未だにっていうか、身分制に似てるんだな、ちょっと、人間の弱い心なのかもしれないけど。
いや、早本さん、いやらしい視点だけど、そういう一面がありますね。
でも、そういうこと言うと、うちの息子なんかまさに不本意入学なんで、第一号落ちたから。第一号落ちて、早稲田の理工機関高校に行ったから、もう本人としては超不本意入学なんだけど、でもまあ、それはそれでなんかこう、せっかくじゃあそこに入ったから、こう、他学部の授業が受けられるからってすごい取ってるのね、他の学部の授業を。せっかく高い私立だし、高いお金払ってもらってるから、なんか吸収できることは全部やろうみたいな感じで、ちょっと切り替えたのね。で、今学生生活は、そのお勉強の部分はそうやって楽しんでやってるかな。だから、いつまでもできなかったことの言い訳をいつまでもしてもしょうがないじゃんって私はいつも言っていて、できることを探した方がいいよって言って、まあ結構彼も切り替えてくれて、こう、工学の授業を文学部とかに行って受けてみたり、企業経営論とかっていうのを経済学部に行って受けてみたりとかしてるんで、これはそれでその考え方一つかなっていうところはある。
芳、賀さん、できること、好きなこと、それが一芸に秀でたことにつながって、楽しい、これやってたら楽しい、そういう才能を育てる。で、それが仕事にもなって、社会に貢献できるし、自分めちゃめちゃ楽しいし、そんな教育システムにするにはどうしたらいいんですか？
今日の
私が一番皆さんから知りたいヒント、知りたいことがこれなんです。
はい。多分、結局、何のためにそもそも学校ってあるのみたいな話とかからなると、まあ、生きるための力をつけるとか、もうちょっと簡単に言うと、まあ、就職するためみたいなことになると思うんですけど、その、取る側ですよね。取る側が、なんていうのかな。やっぱり、偏差値が高い人しか取らないぞって言うんだと、やっぱり変わっていかないと思うんですけど、そこは、まあでもだんだん変わって、まあ少なくても、なんだろう、新卒だけはね、やっぱり受ける人が多いんで、人数が。人気がある会社にね、1万人とか募集来ちゃうと、
そうなんだ。
面接できないんで、じゃあ、その6大学以上っていうのにすると、じゃあ100人になって面接ができるよとかっていうのが多分今ある学歴フィルターみたいなのだと思うんですけど、そういうのがね、なんかもうちょっとこう、例えばインターンで実際に仕事を見せて使える子を取るとか、なってくると、その取る側がね、変わってくると、そのじゃあ、受ける側もね、偏差値だけで受けるんじゃないよねとかなってくると思うんですよね。例えば学校の先生も教員免許とか取ってるけど、なんかね、小児性愛、記者の人がとかって今ニュースになってるじゃないですか。なんでそれっての試験科目にないのっていうね。そこもやっぱチェックするべきじゃないですか、本来であれば。
取る側が変われって話だね。
だからそうですね、取る側、採用する側、免許を与える側、資格を与える側が、やっぱ本質を見ていかないと、そういう人は取っちゃダメだよねっていう、それってエース国リーシャでわかるんだっけっていうところに、取る側が立ち返れば、まあ、全部こう変わってくるかなってところですね。
今、インターン。
本質的な話だ。
インターンのエントリーも学校名書かないとかっていうところ
が増え
てるみたいですね。
ありますよね。はい。就職とかもそうですよね、今ね。新人とか入っても学校とか載せなかったりしますもんね。
そうみたいですよ。
俺側が変わればいいんですよね。だから企業や役所が変わればいいし、大学が変わればいいんですよね。 そう、どんな面白い高校生を取ろうかっていう。
あとはやっぱり本人だよね。本人がいかに事故と向き合ってきたかっていうところが大事だと思うな。
あのね、取る側の話で面白い話が一個あるんです。この間、宇都宮大学国立なんですけど、はい、ここで講演してきたんです。
はい、
社会人を対象にした未来塾で、うん、でそこで、まあ、社会創生の面白いアイデア皆さん出してください。大馬鹿になって未来を切り開くアイデアを出してくださいって言ったら、うん、女性の三浦さんという方が、はい、大馬鹿になれって言うから私ちょっと大馬鹿になって提案します。履歴書を廃止してください。
ああ、いいね。
履歴書を廃止しましょうって言って、うん、私ね、ぶっちゃけ感激したんです、
うん。
で、面白い人がいるんだな、面白い塾生がいるんだなと思って、うん、で、翌日やりとりさせてもらったら、三浦あずささんっていう方で、チューズマイキャリアネットっていうな起業して代表なんです、
ね。ああ、そうなんだ、うん。
つまり、その、夫の海外赴任についていって、うん、で、妻として行って、その間、女性としてのキャリアが中断されちゃって、はい、とてもなんかこう、はい、マイナスな思いをしたというので、うん、それちょっと違うんじゃないかって、チューズマキャリアネット代表っていうのをこう作って、
うん、
頑張ってるユニークな、うん、で、その方が履歴書の廃止、うん、で、つまり過去を問わないってことなんですよ。
うんうん、
で、未来に向けてどんな潜在能力があるのかっていうのを、うん、こう、面接、会話で引き出すんだと。
うんうん、自己アピールってことでしょ？で、
そうです、そうです。で、うん、三浦さん自身、面談のプロで人事コンサルタントを実はやってるってことで、ああ、これ説得力あるなと、うん。1万人以上と面談してきて、
うん、
つまり履歴書なんかに書いてあることより、この会話で、その人の才能と潜在能力が分かる。